東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
短期に入ります。三焦経終わってから三焦経の気が短期の中に入っていて、短期の流れっていうのは体の横を通ります。体の横、前と後ろの真ん中、つまり巣という役割になります。巣っていうのはドアで言うと軸という役割です。短期の気の属性なんですけども、まず短期の名前っていうのは足、小用、単、小、木です。木は五行の木火土金水の木です。これなんでかっていうと、単は漢と表裏の関係があって、漢は象として五行の木は木です。単はその漢の風ですから、五行の木は同じ木になります。この五行の木は地の木です。地の木の概念っていうのは、昔の人、自分たち住んでる大地の上の木の変化って、はまず一年の変化から見てみると、春、夏、秋、冬っていう四季の変化があります。この四季の変化の中で万物っていうのは、まず生、長、化、衆、増という五つの状態があります。この五つの状態では、生って生まれる生です。長っては成長の長、伸びるんです。化っていうのは変化、化ける。収というのは収穫、収納。増は貯蔵、封蔵、要は貯めるという状態です。この5つの状態を漢字一文字で表すと、木は生で、火は腸で、土は化ける火で、金は収で、水は増になります。この五行というのは地上の木の変化を表す概念として導入されています。それに対して天の木があります。天の木っていうのは六ですね。六木っていうのは1年365日の中、24世紀分かれて15日間ちょっと木の変化となります。それを365日24個、均等に分けて24世紀に分かれます。24世紀を4つを1つ区切りにして、全部6等分にすると、この6期になります。6期は風、熱、暑、湿、燥、寒です。旧暦の1月から2月、大寒から最初の4つの席は血陰です。その次の4つの席は小陰、その次は小陽、その次は太陰、その次は陽明、大寒までの最後の木は太陽になります。風、熱、暑、湿、燥、寒という6つの木に対応して三陰三陽という概念導入されています。三陰三陽は血陰、小陰、小陽、太陰、陽明と太陽です。単の木は五行の木、つまり地の木は寒と同じですので木になりますけれども、天の木は三焦から来てます。三焦経終わって三焦経の木、短期の中に入っていきます。三焦経の五行の属性は火で、六期の属性は小になります。つまり小用の小火になります。三焦経の六期の属性は小ですから、炭は三焦経の木そのまま受け継いでますので、六気の属性も同じ小になります。小に対する三陰三陽は小陽ですので、ですから炭の名前は足、小陽、炭、小、木になります。炭家のルチューはまず経脈の流れ、三焦経目尻の外側で終わります。でそこから炭家がスタートします。炭家は目尻からスタートして、そこで分岐します。一つは側頭に向かって上に上がってきて、頭の角のところに上がっていきます。で、そこから下に下がってきて、耳の後ろの中に入っていきます。で、耳の後ろで分岐します。一つは首の横を通って、肩の真ん中通って、鎖骨上下、つまり結部の中に入っていきます。もう一つは耳の 後ろから耳の中に入って、その後耳の前に出てきて目尻の後ろに戻ってくるという分岐があります。あと目尻のところで上に上がっていくものに対して、今度は下に下がっていく分岐があります。下に下がっているものは E 形の大弦のところに下がってきます。口角の下のところです。大弦のところで三小形で合流して、でその後上に上がってきて強者というところに上がって、でそこから首に向かって下がっていきます。下がっていって結盆、つまり鎖骨上下の中に入っていきます。ここで鎖骨上下に入っていくものは2つあります。一つは頭の後ろから切っているもので、もう一つは顔の横から下がってくるものです。顔の横から下がってくるものは胸の中に入って横隔膜通って肝に入って胆に入って脇の肋骨のところ入って、でそこから鼠径部に入って股関節に入ってきます。でもう一つ頭の後ろから下がって結盆に入っていくものは、そこから脇の下通って胸の横を通って腰の横を通って股関節の中で先の前から降りてくるものと合流します。で合流して、でそこで太ももの外側、膝の外側、腓骨の外側で、すねの外側通って外くるぶしの前に出て、足の甲に沿って薬指の先端に至ります。あと足の甲のところでもう一つ分岐して、足の裏通って足の親指の外側の関係と合流します。経別のルチューは経脈のルチューちょっと違って、股関節のところに巡って陰毛のところに、まあ、つまりその恥骨のところに入っていて、そこで関係と合流します。関係と合流して、一つの分岐は上に上がってきて脇の肋骨の中に入っていて、胸の裏通って胆に入っていて、で肝に入って心に入って、で上の喉のところに入って、喉のところを挟んで音頭蓋とエラの間に出てきて、で顔に入って目の中に入って、でまた目尻のところに戻って本経と合流します。経脈の方は上から下に下がってくるなんだけど、経別の方は下から上に上がってくるという感じです。この経脈と経別のルチューから見てみると、胆経は目尻からスタートして側頭部通ります。側頭部通って耳の中に入っていきます。で首に横を入って肩の中に入っていきます。目のトラブルとか耳のトラブルとか側頭部の痛みとか首の痛みとか肩の痛みとか、これ全部胆経と関係する可能性があります。あと顔の前E形と合流しているわけですから、顎の動きとか顔面の神経麻痺とか三叉神経痛とか、これも関係と深く関わりがあります。胸の中に入って肋骨の前と肋骨の横を通るわけですので、肋間神経痛といった症状もこの関係と深く関係します。鼠径部のところを通るわけですから、鼠径部の痛みっていうのはこの関係と深く関係しますし、お尻のところと太ももの外側、胆経の支配領域ですので、お尻から足の太ももの外側かけているこの痛み、しびれとかは、これ全部胆経と関係すると考えた方が良いです。ですからいわゆる雑骨神経痛といった症状は胆経か、あるいは膀胱経と関係しています。足首の外側、くるぶしの前通りますので、足首の外側の痛みとか、あるいは薬指あたりの痛み、腫れ、薬指、中指、人差し指、要は足の第二指、第三指、第四指の裏側の痛みっていうのは胆経と深く関係します。経別見てみると、鼠径部から陰毛の中に入って、そこで関係と合流して上に上がっていきますので、肋骨通りますから、だから肋骨の痛みとか心臓の病気とか、経別で心とつながっていますので、心の病気とか、あと喉のトラブルとか、これも胆経と深く関係します。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。また この講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。